ューラジオ東の仲間たち第9回始まりました。今回のパーソナリティは双子のパパでもあるバーバー目覚みの岡田です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは目覚みのお客様で府中のスーパースターでもある世界の源こと源明さんで、源さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですけど源さん自己紹介をお願いします。はい、
F リーグの立川府中アスレティック FC に所属する源明です。年齢はもう今月誕生日なので34歳になります。立川府中アスレティック FC には18歳の時から所属しているので、まあ、現在15年目かちょっと数えてないんですけどのシーズンを迎えているという状況です。間に24とか26の間ぐらいに2年間ほどスペインとかあのカタールでプレーさせていただいてたんですけど、それ以外はずっとアスレにいるという、まあみんなアスレの顔だと言ってくれてる選手だと自分では思ってます。
あれですね、アスレの顔でもあり世界の源と呼ばれるゆえんはどういうところ。
世界の源っていうのはそのスペインに移籍するときにみんなに世界の源になって帰ってくると豪語して飛び出していったので、それで帰ってきたら世界の源ってみんなにいじられる。まあ実際2年間しか行ってないし、本当はもっと長いこといたかったんですけど2年間しか行ってないので、なんか世界っていうのもちょっとはばかられるんですけどまあ皆さんに覚えてもらいやすいのでで
も周りももうね、みんな世界の源で覚えてもらってるから、
そうですね、何なのかでもみんな分かってないですよね多分ここまで来ると
そうなんですね、はい。そっか、じゃあとりあえず今日は源さんにいろいろと、お話を聞かせていただきたいと思うので、じゃあ早速質問をさせていただきます。
はい、
源さんが所属している、立川府中アスレティック FC の、まあ、チームの説明などをお願いします。
はい、私たちのクラブは2000年に府中を拠点にしたクラブとして発足しました。現在20周年を2021年なら21周年を迎えるのかというクラブになってまして、フットサルだけではなくてサッカーだったりとか他の種目もあったりとか総合型のスポーツクラブなんですけど、まあ、トップリーグに所属しているのは我々男子のフットサルと女子のフットサルっていうのが日本のトップリーグでプレーさせていただいてます。で、我々のホームスタジアムは、まあ、以前までは郷土の森でやらせていただいてて、お聞きの方も試合に応援に来られたことあるかとは思うんですけど、現在はアリーナ立川立ちといって、ララポート、立川のララポートがあるところの向かいのところにあるアリーナ立川立ちというところをホームスタジアムして試合をしてます。
最近は試合の方はどうなんですか？ちょっとコロナで今緊急事態宣言も出ちゃってますけど。
そうですね、まあもう日々刻々と状況が変わってるので、まあ今現在のところお客さんを入れて試合をやったりっていうことは一応制限付きではあるんですけどできてるという状況です。ただちょっと何かあったりすると無観客リモートマッチになったりとか、まあはたまた体育館の都合で試合ができないっていうことも本当に前回は試合前日にやっぱりできなくなったっていうこともあったりとか、また選手の中にコロナが出てしまうと、まあ、対戦相手も含めてなんですけど、まあ、延期という形になったりもするので、まあ、本当にいつどうなるかわからないというような状況の中で、まあ、リーグ戦をしているという状況ですね。
じゃあコンディションとかはもう常に試合できる状況を作っとかないといけないけど、直前でちょっと試合がなくなっちゃうこととかも起きたりしてるっていう感じなんですかね。
そうですね、幸い9月からリーグ戦が始まって我々のクラブはその延期になったのは1回だけなので、まあ、まだマシな方ではあるんですけど、まあ、でもやっぱりその何度も試合に向けて準備して中止になってっていうのを繰り返すとやっぱり体のコンディションもそうですけどメンタル的にもかなりきつくなってくるのかなっていうふうには感じてます。
リーグはあと残り何試合くらいなんですか？もうここ終盤の方に入ってるんですよね。
もうそうですね、まあ、今年はコロナだったりとかオリンピックの関係ワールドカップの関係があってもともと短いシーズンではあったんですけど試合数が、まあ、もう残り5試合とかになってきてます。
直近だといつが試合あるんですか？
次が1月23日がホーム一応最終戦が1月23日の土曜日。
最終戦なんですね、
はい、その後4試合ほどあるんですけど ホームゲームは一応その日が今シーズン最後という感じですね。
じゃあもうそのホーム最終戦はね、ぜひ勝利でね飾ってほしいですね。
まあそうですね、今シーズンホーム何度かあったんですけど、まだお客さんを入れて試合できたのは1回だけなので、うん、あとは無観客試合にちょっとなってしまってるので、最終戦も、まあ、今のところはお客さんを入れてやるつもり、やる準備をしているので、まあ、しっかりお客さんのいる前で勝利を届けたいなとは思ってます。
そっか、じゃあ、次の、質問に行かせていただきます。源さんは、日本代表のキャプテンもやっていましたが、なかなか日本代表キャプテンなんて誰でもなれるわけでも当然ないです、
はい、
そういう立場まで行った方なんで、子どもたちにどうすれば諦めないで夢をつかめるかみたいなことをちょっとアドバイスじゃないですけど教えていただけるといいんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。
まあ、非常に難しい質問ではあるんですけど、まあ、よく聞かれる質問でもあるので、子どもたちにと話したりという機会もよくあるので、もう言ってることは一つだけなんですけど、とにかく続けていくこと、これしかないと、もう近道だったりっていうのはないので、もうとにかく続けて、諦めずに続けていく以外には成功だったりとか夢をつかめることっていうのは絶対ないので、もうそれしかない、まあ、ただそれって言葉で言うのは続けていく、続ければいいんだって簡単に思うかもしれないんですけど、まあ、これが一番難しいのかなってキャリアを進める中でもやっぱり思うので、やっぱりどれだけ才能があってもやっぱり努力を続けられないとかっていうことはたくさんあるし、そうやってトップまでたどり着けなかった才能のある選手もたくさん見てきているので、その反面自分にそこまでの才能があったとは思わないですけど、やっぱりその諦めない、続けていくってことは誰よりもやってきたのかなっていうふうに、成功するかしないかは分からないけど、まあ、実際続けていったところで成功できる保証は一つもないので、
うん、
ただそれでもやっぱり続ける以外に方法はないので、まあ、とにかく続けていくってことを大事かなと思います。
そうですよね、怪我とかすることもあったりとか、結構いろいろ挫折することもあると思うんですけど、
はい、
やっぱり継続するって、まあ、スポーツ以外のこと考えてもすごい大事なことだと思うので、
はい、
まあ、子どもたちには本当諦めないで継続して頑張ってもらうっていうメッセージを伝えられたんでよかったかなと思います。続いての質問は、まあコロナになって、まあ、先ほどのお話でもあったんですけど、リーグの方も無観客になったり、まあ、源さん自体は今現在も日本代表で活動されていると思うんですけど、そちらの方もままならないような状態になってしまい、モチベーションとかを維持するために、まあ、どうして、どんな工夫をしてたかとか、まあ、今府中市の子どもたちも含めてスポーツやってる子どもたちがみんな大会がなくなってしまって、モチベーションとかを保つのが大変になってると思うんですけど、そんな子どもたちにも、モチベーションの、まあ、維持の仕方というかアドバイスがあったらお願いします。
まあ、とても難しいなと思いますね。僕自身もやっぱりそのワールドカップがあったりとか、そこに向けてやってきてるので、じゃあモチベーションが常に維持できてるかといったら、やっぱりそんなことはないので、やっぱり落ち込んだりとか、うまくいかなくて、うまくいかないというか、どこにこの気持ちを持っていっていいかっていうのは分からないことはあるので、それはやっぱりプロのレベルでも絶対あるとは思うので、オリンピックの選手だってやっぱりモチベーションが続かなくて、例えば東京オリンピックが2020年だったら出ようと思ったけど2021年に延期してもう気持ちが持たないって言ってやめてしまう人がいるので、そこは子どももモチベーション維持するのって難しいとは思うんですけど、まあそこまで重く考えすぎる必要はないのかな。まあ、やっぱり子どもたちにとっても全国大会があったりとかいろんな大会がなくなってって、それすごい悔しい思いをして心のやり場ないと思うんですけど、やっぱそんな簡単に整理できる問題じゃないとは思うので、アドバイスもなかなか、じゃあ甲子園がなくなった子にどう声かけてあげていいかって僕自身もわからないですし、そんな簡単なことではないので、まあ、モチベーション保てなくて俺このまま大丈夫かなとか思う必要は逆にないのかなっていうふうには思います。で、まあ、この今ある時間をまあ、有効に使うってことを考えた方がいいのかな。例えば、まあ、僕なんかだと練習ができない時間はせっかく時間があるんで勉強してみようとか なんか全く違うことにトライしてみたりとか、なんか今できることをちょっとやってみようと趣味増やしてみるとか、なんかいつもできなくて、きっとサッカーずっとやった子供とか野球やった子供って普段サッカー野球しかずっとやってこなかったと思うので、この時間を使ってなんか違うことを始めてみたりとか、ちょっとやってみたかったことできる範囲でやってみたりすることで、まあ、またコロナが終わった後にサッカーとか、まあ、何でもいいんですけど、また自分が好きなことに戻った時になんか違う視点だったりとか、そういうのが生まれるんじゃないのかなっていうふうに思うので、なんかあんまり考えすぎないで、まあ、今やれたりすることを違うことをちょっと興味を持ってやってみて、まあ、それがもしかしたらもともと思ってたものよりも楽しかったりとか好きになってってこともゼロじゃないと思うんで、まあ、逆にそれをやること、他のことをやることでもともと好きだったりとか夢だったりっていうのが、あ、やっぱ本当に大切な夢だったんだなって気づくこともできるかもしれないので、なんかそういうのがいいかなとは僕は思います。うん、なかなか難しいなと思うんですけど、
ね、うん、なんか新しいことを発見してね、あの別のことにトライしてみるとか、今はまあコロナの中だからこそできることを探してやっていくってことが、うん、まあ、すごい大事だなと思うので、うん、まあね、今そう落ち込まないじゃないですけど、うん、まあ、やれることを一つずつやって、まあ、先ほど言ったやっぱ継続していくってことも大事だと思うので、うん、そうできるといいのかなと思いました。はい、じゃあ最後の質問になります。府中の、東側の源さんが特になんか好きなところとかあったら教えていただけますか。
そうですね、まあ、僕、まあ、スポンサーもしていただいてるところもあるんですけど、あの安いミートがあるってことですね。
僕もよくあのテイクアウトとか今も使わせていただいてます。
もうほぼ平日の昼間ほぼいるんじゃないかっていうぐらい通い詰めてるんですけども、まあ、冗談抜きにも本当に美味しいから行ってるみたいな感じなので、もちろんたくさんお世話になってるっていうのもあるんですけど、やっぱりこんなに美味しいお店がこんなに近くに、しかも駅前ではないので、逆に地元の人しか行きづらい場所にあるから、そこもまた穴場っぽくていいかなと。って言って増え、お客さんが増えちゃうとそれはそれで僕も困っちゃうんですけど。
会いましたよね、1回
会いました。そうなんです、うちの息子なんかあのいつものって言いますからね。
あ、いつものは何なんですか。
ハンバーグ。ハンバーグにあのデミグラスソースじゃなくてあのケチャップなんですけど、あのそのトッピングをいつものって言い出すんで、そんぐらいもう言ってるんで、ぜひ皆さんも、
そうですね、
みんなご存知だと思うんですけど、
はい、うちの、ニュースペーパー長代もとてもあの安井ミートさんと仲がいいので、あのもしかしたらこの後かその次かわからないですけど、はい、東の仲間で安井ミートさんもここに出てくれるかもしれないので、源さんからも
出てくれるかな、
言っておいてください。お願いします。
社長に言っておきます。
お願いします。
はい、
もうあっという間ですけど、ちょっとそろそろ時間になってしまいましたので、皆さん最後一言なんかあればお願いします。
はい、ぜひ府中の東側で僕も歩いてるんで見かけたら声かけてください。まあ、顔はわからないかもしれないですけど、あの Google で調べれば出てくると思うので、見つけた時は声かけてください。
そうですね。ではでは、今日は源さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、世界の源こと源明さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一の協賛でお送りいたしました。